来ましたね。はい、皆さんこんにちは。
皆さんこんにちは。こんにちは。日本マイクロソフトエヴァンジェリスト高橋と、
日本マイクロソフトエヴァンジェリストマネージャーの大西明です。
マネージャーになっちゃったんですよね。はい、よろしくお願いします。ということで、デイコードデイ2
デイ2ですね、
だいぶ盛り上がってるところが。
そうですね、デイ1はもう2000人を超えるお客様がね、こちらの会場に来られて、
なんかツイートがデコード16のツイートがすごいことになってて、
そうですね、
大変なことになってますけども、
今朝はなんかルーム B っていうのが
そうそうそう、僕も出たんですけど
ツイッタートレンドになって
る。そうそうそう、ちょまださんの破壊力が炸裂して、
ポイポイって
もうね、もうかなり早い時間からセッション始まる早い時間からもうセッションフルで、もう立ち見になって、多分諦めた方もたくさんいるみたいところでね。一応ザマリンのセッションだったんですけど、今年ね、ザマリンがマイクロソフトの、仲間入りして、
はい、
無償化したんで、かなり興味を持ってくれてる人が、
ね、
大きな、だからトレンドとしては大きいところでね。
なるほど。
でデコードといえば、まずここで言いたかったことが1個だけあって
去年
ですね、去年デコードのセッションで大西さんと2人で、セッションやったんですよね。
そうですね、
一番最後に
ギリギリだったんですけどね、
Windows フォンのセッションやったんですが、はい、セッション評価という皆さんのアンケートでのセッション評価があるんですが、あれで、多分トップ3かな、3位か4位かで、
5位かな、分かんないけど、
全体セッションの中で非常にいい成績をいただいたんで、はい、参加いただいた皆さん本当にありがとうございましたと、まずそれだけを言いたいと、
はい、
で去年のまた去年なんですけど、去年のトレンドで面白かったのがマドスマ、Windows Phoneのマドスマが実は、初めてマウスコンピューターさん、当時マウスコンピューターさんから、まだ外に1回もデバイス自体を出てない時点で、レコードの会場に持ってきてくれたんですよね。初めて会社の外に出ましたっつって、来てくれたんですが、今年、またマウスさんから、これもニュースになってるんですか、こちらの端末ですね、マウスさんの、マドスマの9601という次の新しい新機種ですね。これまだ多分写真もほとんど、実機どころか写真もほとんど出てない状態で、実は本当に動いてる実機ですね。
そうですね、ちょっと横側のそのフォルムとかこう、
ね、むちゃむちゃね、薄くて
。
そうなんですね、こうかっこいいんですよね。でこんな感じで、まだね、開発途中のものなんですが、この実機をですね、今年もマウスさんが持ってきてくれて、もう実は Windows 10モバイル好きにとってはこのニュースが大人気で見た、みんなこれ
見ました
言ったところですね。
そういう意味ではこの会場の Windows フォンデバイスのバリエーションは、
そう、あそこのって放送してるのに、
放送してるのにこのエクスポ会場内の、Windows のコーナーですね、
Windows 10モバイルのコーナーがあるんですけども、昔ね、第1回やった時はもう展示するもの何もなかったんですけど、今年は多分 1,2,3,4,5,6,7,10 機種か11機種ぐらい、
そうですね、世界でも稀に見るこのデバイスバリエーション、
それで全部国産機種なんですよね。
それも素晴らしい
本当にね、海外 の、 今回いっぱい来られてるんですけど、はい、びっくりするぐらい、なんでここの国だけこんなに Windows 10モバイルがあるんだっていう風にして喜ばれてる情報です。まあ、もちろんね、僕もちゃんと Windows 10モバイルは、は
い、
なんか大西さんの変なシールがカメラ寄れるのが
なんで98なの、ね、
でもあれですよ
ネタですかね、
Windows Phone 自体はもともと Windows 98かな、98の開発終わったチームが、その後Windows が32ビットになったと、はい、チームがゴーンと来たんですよね。それでこう Windows 10モバ、Windows Phone のチームの開発が始まったということで、
なかなかいろいろありましたね。
ということで、Windows Phone はおかげさまでいろいろあるんですけども、今回クライアントのネタということで、なんか最近クライアントネタでいろいろ Windows 10とかはね、ようやく出てきて盛んになってますけど、
盛んですけどね、一方で多分開発者の方からすると、Windows 10デスクトップもあるし、.NET もあるし、UWP もあるし、
いっぱいあるでいい、
いっぱいあるよね、と。で iOS も Android もあるし、どうしたらいいの
え？どうしたらいいのはね。
って感じですよね。うん、で、まあ、またさらに、まあ、ゲームの方に目を向けると、はいはいはい、グラフィックテクノロジーも、まあ、マイクロソフトダイレクト X12 も出してますし、うんうん、まあ、OpenGL、OpenGL ES も相変わらず続いてますし、うん、あと最近バルカンですね。
バルカンってなんだっけ？
バルカンまたこれあの、まあ、ダイレクト X12 のようにですね、あの GPU をふんだんに使える、うんうんうん、低レベルなあのプログラミング API。
あれどこだ、どこでしたっけ？
ね、クロノスグループって、まあ、OpenGL とかの標準化やってるところが温度取って、うんうんうん、NVIDIA とか、Google さんだとか、うんうん、まあ、いろんなところが入ったり、あと、まあ、家電メーカーとか、はいはいはい、アドアメーカーなんかが入ってる、まあ、新たなクロスプラットフォーム向けの API ですね。
あれゲーム業界から見るとこの Windows のプラットフォームっていうのは今どう映ってるんだろう、あそこから見ると。
これなかなか面白い質問ですよね。
一個、うん、ゲーム業界だとやっぱりスマホっていうのは一つその、うん、やっぱりこう収益を得る場所としては非常に大きな場所ではあるんだけど、うん、結局はなんか意外とゲーム業界の人たち高い技術をどんどんやりたい人にとっては、うん、スマホはまたちょっと違うかなっていうところもある。
そうですね、だからその、まあまあ、スマホ自体のデバイスの進化もあるんですけど、うん、もちろん PC のGPU 周り、うん、CPU 周り
もうねガリッガリガリガリガリガリ上がってますから ね、
ガリガリガリね。例えばですね、まあ、最近だと NVIDIA さんの新しい GPU、
はいはい、あ、1万番台入ったやつバケモンじゃない
ですか。1080でしたっけ、うん、
タイタンの
タイタンより、ね、2倍
すごいですね。
そうですね、だから去年ちょうどあのビルドで、うん、スクエアニックさんの、はいはい、あのプロジェクトウィッチでですね、タイタン X4 枚、
あれ4枚ですよね、
枚で、
あれ標準でやるとタイタン4枚で SLI ってできないんでしょ。
あ、で、まあ、今できます。今できます。当時はギリギリ
間に合った、
ギリギリ間に合ったっていうやつ で今それを考えるとその時の4枚差しが半分です。
半分で、だから2枚でだったら、うん、まあ、普通のちょっとゲーマーの PC でも十分できる、
うん、そう。なのでちょうどまあ1年前にやった時に、まあ、3年後ぐらいを見据えて去年の最高スペック、うんうん、ただまあ最高スペックって言ってもあくまでも個人用で使う PC としての前提ね、うんうんうん、なのであのサーバー用のなんかすごいコアの CPU は使わずに、うんうん、その中でやったのがもうだからもう1年そのね
経っちゃうともうここまで来ちゃうんですよね。だから
2年後3年後見るともっともっと
ね、なってくる。だから1年、うん、もう当時我々が今3年後みたいに見せてると、うん、もう来年は下手するとこうハイエンドデベロップハイエンドゲーマーなんかはもう入手しちゃって、うん、その次になると一般のゲーマーとかなあのゲーマーも、うん、いわゆる PC ゲーマーだったら入手できる環境になってしまって、ええ、ね、3年すると一般ユーザーまでその環境が手に入るみたいな、だその辺の変遷は早いですけど、
そうですね、うん、でまあまあ、今回はクライアントの話なんでね、うんうん、まあ、これにクラウドが加わるとさらにね、
あーね、
あのこうなんだろうな、あの無尽蔵なパワーというか、
そうですよね、あの最近 AI の技術なんかもいっぱい入ってきて、ね、それがクラウドを使ったりしていますけど、うん、なんだっけ、ゲーム業界でも例えばあのゲームの中の NPC、うん、キャラってあの毎回行くとあの何人については知りません、あの人に聞いてくださいって何回言っても何人についてあのその宝石については知りません、あの人に聞いてくださいって何回やってもこう同じ回答しか来ないのに、ね、NPC になんか AI 技術を盛り込んで、
そうですね、
よりリアルな会話ができるみたいなところをやろうとか、
そうですね、その AI を、まあ、クラウドにオフロードすることによって、うんうん、まあ、ゲームをリリースした後でもリアルタイムに
あそこそか
ロジック変えるとかで、
だからそのプレイヤーのなんかこうやり方、うん、他のプレイヤーのやり方によってもこうどんどん変わってくるみたいな、
そうですね、というわけでまだまだ、まあ、クライアント技術も進化するし、うん、クラウドも進化するし、そういう意味ではクラウドもクライアントも、まあ、どっちも見ていかないとダメですね、
うん、だから結局クラウドパワーを使った方がいいものっていうのもたくさんあって、それをこうクライアント側に持ってくるっていうことが当然必要なんで、クライアント開発をしている人もやっぱりクラウドの部分のサービスとかテクノロジーはしっかり追っかけていかなきゃいけないと、
そうですね、
言ったところが、そういう面では、まあ、その辺をやっぱりクライアント開発をやられている方は気にしてほしいところがあるんですけど、その他大西さんの中でこの間ちょっと言ってたあの開発系でなんか最近もやっとしているところというか、
そうですね、あの、まあ、冒頭にあのお伝えした通り、まあ、クライアントの技術がある意味のどれ選んでいいのと、
そうですよね、
ちょうど、まあ、忍さん昨日それをまあ綺麗にまとめたセッションを、うん、されたと思うんですけど、まあ、
Windows のテクノロジーの中でどういう、 こう条件で選んだらいいのみたいな
の、その中でなんかその、まあ、さっきもやっとしてるのは、うん、そもそもなんてアプリって誰のためにどういう目的で作るんだろう、うん、っていうところはなんかさっきもやっとしてるんですよね。あ、なんか本来は、うん、まあ、例えば企業の活動であれば、うん、企業のビジネス上のゴールを何か達成するための道具としてアプリを作る、はいはいはい、っていうことは当然その企業にかか、その企業の活動に関わる人がそこに意見をして、
うん、そうですよね、まあ、だからこう、ね、売り上げ上げるためにやって、うん、まあ、だから結構アプリとかそういうのとは全く違うところがあって、何かの活動のためのゴールがまずあって、うん、でその人たちがゴールを達成するために、うん、で周りの人たちじゃあそれで何が必要かの後で手段としてアプリとかが出てくる。
特にそのマイクロソフトは昨今ですね、あのエンパワーピーポーという言い方をしているんですけど、うん、要は結局ディベロッパーがそのアプリ開発、うん、アプリをリリースすることによって何をエンパワーするんだろうっていうところにもう一回立ち返ってもいいのかなと。
今それを見ると状況的にはなんていうのかな、この環境でアプリを作らなきゃいけないとか、うん、アプリをまずアップデートしなきゃいけないとか、うん、このデバイスが例えば社内でスマートフォン入れたからこれを活用してみたいな、うん、なんかアプリをまず作ろうとかこの環境を使おうみたいな、
そうですね、
それが出発点になって、
そうなんですよね、なんかその本来はもっと大きなゴールがあって、はいはいはいはい、それをクリアするためのはずだったのに、うん、何かすごい小さなところの制約の中で、
だから最初から制約から始まってるんですよね。
そうそうそう、だから制約外れたところで、うん、そもそもあるべきところの形を見つけて、うん、でその中で何を作るのか、うんうん、で当然結果出さなきゃいけないってことは、はい、長期化しちゃいけないんですね、
はいはいはい
はい、だから早く作れる手段、うんうんうん、で当然その早く作れれば早くリリースして早く失敗できるで、はいはい、みたいなね。
そうですよね。でもちろんなんだろう、よくあるのがガーッと長い時間かかって作りました、うん、現場に届けました、うん、使い物になりませんみたいな金ばっかりかかって結果が出ないみたいな、まあ、それはありますよね。だから例えば業務アプリこれで作って、うん、これで使えるアプリを作りますとかってやってて、うん、で実は大きなビジョンから見ると、例えば業務アプリなんで業務アプリのテクノロジーで作りますとか言ってました、うん、で作ってきたんですが最終ゴールでうまくいかない、でゴールから考えていくと別にそれって例えばね業務アプリなんだけどちょっとあくまで例えで、
ね、
それユニティ使った方が良かったんじゃねみたいなところがあって、うん、いやでも業務アプリなんで、うん、ユニティはゲームのテクノロジーでみたいなよくあるじゃないですか。ありますね。だからなんか本質で考えてちゃんとトップダウンゴールから考えて、うん、それに必要な、うん、一番重要な要素は何かって考えてって、うん、そこから技術要件最後に下手するとデバイスとか、
そうですね、だからあとまあマイクロソフトオフィス製品なんかもそうですよね、うん、実はそのエクセルでデータ入力しちゃえば解決しちゃうじゃないかみたいな、あるじゃないですか。
あのね、よく昔からよくあるのが、ええ、アプリ開発をアプリを作りたいんですと、うん、で要件を聞くじゃないですか、うん、でそれってエクセルみたいなもんですかね。そうなんです、エクセルみたいなやつが作りたいんですってよく言われる時なんですね、うん、ええ、どうやったらいいですかって言った時に、ええ、我々のね一番の解決はエクセルを使ってくださいって言うんですよね。
そうなんですよね。だから昔だとエクセルが例えば PC の、ね、上 の, その、まあ、アプリとして動いてた時代から、今オフィス365でクラウドの上で動いてブラウザから使える時代になって、でそこにアドインが作れるような時代なわけですよ。そうするとエクセルでいいじゃんと。
そうなんですよね。で結構ハイレベルな API も使えるし、逆に言うと他と連携ができるんで、ここに API がなくたって他に作った Azure 上に作ったサービスを呼べば呼んで戻ってきて Excel の表にすればいいだけですもんね。
そうなので、その重要なのは早く組み立てて、うん、早くリリースして使ってもらって結果出すと、
だからうん、ごめんなさい、ね、時々だからもたないなと思うのが、うん、O365 マイクロソフトが出してて、うん、O365 買ってください使ってくださいなんだけど、うん、いやそうじゃなくて今そこでやってるこれってこの王さんのこのこう使い方をすれば、うん、多分むちゃむちゃ一番よくできるよっていうのが、うん、そういう本当は提案をしたいんですよね。
そうなんですね。 なので今そこ、もう改めて思うのは、たくさんテクノロジーあるのは事実ですと、うんうん、でもう選択肢はたくさんあるんだけど、いやそもそもの目的に立ち返った時に、何を選んだらいいかっていうのをもう一回考えてほしいんですよね。
そうですね。だまあもちろんそのためにはそれぞれあるテクノロジーの引き出しをまず一通り知ってもらって、うん、Azure でこれだけできるんだとか、王さんのところでこれだけできるのかってやって、それからこうトップダウン。
そうですね。
あとさっき大西さんが言ってたように、やっぱり上の人がこういうゴールをやって、会社で作ってくれって言ったときに、はい、上の人も行って結果を出すまで待つんじゃなくて、やっぱ途中経過でちゃんとこう意見を出してほしいですよね。
そうですね。だから今回その特にそのマイクロソフトこのデコードで OSS だとか DevOps とかって言ってるんですけど、特に DevOps の話っていうのは最終的に企業の文化だと思うんですよね。
そうです。確実にそれは言います。
だからそのあくまでもディベロッパーだとかその運用管理者だけの話でもない、あくまでもそのビジネスをうまくやっていくためのこれからその企業がデジタルトランスフォーメーションしていく上での重要な新しい文化の形成だと思うんですよね。なのでそういう意味では多分あの忍さんもそろそろうずうずしてると思うんですけど、開発プロセスに対して一言あるんじゃないですか。
そうなんです、はい、もうねこれだけはいい機会なんで言いたかったんですけど、いわゆるもともとウォーターフォール型、ちょうど開発プロセスの話が出て、ウォーターフォール型で、まあ、設計をやって詳細設計をやって、で開発に入っていって、でその中で、まあ、今僕らが好きだったところもあるんですよ。 UI デザインというところがあって、だいたい詳細設計のあたりでなんか UI の画面が開発者が書いて、
方眼紙に
方眼紙でまだだったらいいですよ。なんか手書きとか別紙になんか白い紙に書かれたり、
なんかあるいはなんかワードの上で図書いてあるとか、
そう、はい、それをこう開発やる方が実際に、書いて、でそれを最後の最後でデザイナーという方にこれでお願いっていう、いわゆる 絵だけを作ってくださいみたいなプロセスが結構昔あって、多分ね今もまだ残ってるんですよ。
なんかこういうこの、ポンチ絵をなんかかっこよくしてくださいみたいな。
それだけなんですよ。絵のパーツを作ってくれ、ね、いやそうじゃなくて、今自分でスマホを見てわかると思うんですけど、皆さん逆に言うとリッチなアプリケーションに触れる機会が増えたんでわかると思うんですが、ここの UI レスポンス触った時の使い勝手というのが、アプリケーションのもう生命線の1個なんですよね。
確かによ
っぽどどんないいサービスを使ってもどんないいロジックがあっても UI がダメだったら全部ダメじゃないですか。
そうですね、つまりはあれですよね、UI の、一歩前にユーザーエクスペリエンスが、
エクスペリエンス、そう体感というところで、なのでそれをやらなきゃいけないのに、それをやれる人ってデザイナーっていう人なんですよね、でその人たちが後工程だともう何も変えられないって、お客さんの声も聞く機会がない、だからこれからの開発プロセスでお願いしたいのは、お客様と早い段階から特に受注を受ける、お客様が社内の場合もあるの、社内で作ってくる、その人たちとデザインをやる人間がとにかく最初から密にコミュニケーションを取って、でデザインやる人はどんどんプロトタイプ、画面だけでいいのでプロトタイプを作ってください、でそれを実際に触ってもらってどうですかねと、でそこでどんどん、いやこのいわゆるデザインだけじゃなくて押した時のフィーリングとか、
そうですね、
そういうエクスペリエンスの部分も込みで体感をして、それをどんどん直していくと、で裏は何を作るかは、それを聞きながらデベロッパーとか、クラウドのエンジニアが粛々とテストをしてればいいだけで、
確かに
だそういうプロセスをこれから日本でもやっていただきたいなというふうに思ってます。
例えばパワーポイントの、ね、ストーリーボーディングとかね、
そうです
あの辺も使えるし、
なのでこう開発の方は、まず開発クライアント見てる方もクラウドも見ていただきたいし、他のソリューションも見て開発を考えていきたいっていうのと、やっぱり自分のチームにデザインをやる専用の人をできればこうやってプロジェクトチームのこう根幹のところに据えていただきたいと、ね、
だからかっこいい画面が重要じゃないんですよね。
そうなんです。とにかくユーザーにとって使いやすい、それがやっぱりいいアプリケーション、いいソリューションに絶対につながるので、それをぜひ目指していただきたいですね。
そうですね、はい、まだまだクライアントテクノロジーだけでなんか語り尽くせないんですけど、またなんかこれ
やりましょうね、
またやりましょう、
続編で行きたいと思います、はい、では レコードお楽しみください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。